教会の暦によりますと、今日からアドベント対抗節に入ります。クリスマス前の約4週間ほどの期間、教会では私たちの救い主として来てくださるイエス・キリストを喜びと希望を持って迎える備えをする、そしてそのために私たちの信仰の歩みを改めて整えていくことになります。そのような意味を込めまして、先週と今日の2回にわたり新約聖書のマタイによる福音書の11章に記されている言葉を、御言葉を学びながら礼拝を捧げることにいたしました。このマタイによる福音書の11章の箇所は、アドベントの季節に教会が伝統的に耳を傾けてきた箇所の一つであります。で、今日はその2回目、後半部分に当たるところと、言ってよいと思いますが、その箇所に、耳を傾けながら、私たちがどのように、このクリスマス、来たるべき方をお迎えするか学んでまいりたいと思っております。で、早速そのマタイによる福音書の11章に目を向けてみたいと思いますが、初めの部分簡単に振り返っておきますと、そこには洗礼者ヨハネが登場してまいりました。洗礼者ヨハネというのはイエス・キリストに先立ってこの世に来て、人々がこの救い主を迎えることができるように道備えをする、準備をする使命を与えられた人物であります。で、実際にその使命に従って自分の後から来るイエス様のことを語りながら、人々が心を神様の方に向け直すように悔い改めを解き、その悔い改めの洗礼を授けていました。ところが彼のその思いが、当時この地方を治めていた、領主ヘロデと、その不義の妻ヘロディアのその罪にも向けられまして、ヨハネが彼らをはっきりと神の御言葉に背いていると、背いている者として戒めた。その時に、彼はそのヘロデたちの怒りを買いまして捕らえられて、今牢の中に閉じ込められてしまっているのであります。で、その牢の中でヨハネがどのようなことを思ったか、その心の内は詳しくは書いてありませんが、ただこれまで全身全霊をかけて神の使命に従ってきた自分が、こうした運命にとらわれてしまったということ、で、しかもそうなっても神からもイエス様からも特別な救いの手が述べられるようには思われない、そういう状況の中にあって彼の信仰が大きく動揺したとしても、ごく当然のことではないかと思います。で、そういう中にあってこのマタイによる福音書の11章の2節に言われておりますように、ヨハネは牢の中でキリストがなさっている御業について聞き、自分の弟子たちをイエス様に送って来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと言わせたのです。先週も見ましたように、申しましたように、この言葉には今申しましたようなヨハネにおける信仰の動揺が反映されていると見ることもできます。本当にあなたを待っていてそれでいいのでしょうか、そういう、疑いと言ってもよい思いが込められていると見ることは正しいと思います。しかし、これも先週申しましたが、この言葉はただそういうヨハネの信仰の動揺や疑問に終わるものではありません。むしろそういう闇の中にありながら、ヨハネはまさにキリストの御業をそこに見取っていく、見出していく。病に苦しむ人々に癒しが与えられ、 貧しい人たちに喜びの福音が告げ知らされている、そのイエス様の御業の中にまさに来たるべき救い主が来られたということの印を改めて彼は見出していった。ですから、まあ、来たるべき方はあなたですか、まあ、そのような疑問として訳されておりますが、実は言葉の上ではこれは同時にあなたこそ来たるべき方ですね、そういうヨハネの確信を表す意味も込めることができる、そういう解釈ができる言葉です。あなたこそ来たるべき方、一体他の誰を待つ必要があるでしょうか。そのようにヨハネは信じることができない、普通ならば信じることができないように思われる闇の中に置かれながら、いやその闇の中にこそ来られた救い主イエス様を見出し証しすることができた。そして6節において、そのヨハネに向かってイエス様もまた祝福の言葉を語るのです。私につまずかない人は幸いだ、今私につまずかないでその信仰を告白することができたあなたはまさに本当に神の祝福の中にあると、ヨハネに向かって祝福の言葉を語られたのです。そしてその後7節以下が、まあ、今日の箇所ということになりますが、まあ、これはイエス様が、まあ、洗礼者ヨハネ自身とのやり取りを終えまして、今度は、まあ、そこに集まっていた群衆の方に、まあ、向きを変えて、その群衆に語られた御言葉が、御言葉はこの、あの箇所ということになります。この時イエス様はヨハネについて話し始められたと、まあ、群衆にヨハネについて話し始められたと言われておりますが、まあ、もちろんそれはただ単にヨハネに関して彼の信仰に関して何らかの解説を始めたという意味ではありません。むしろ過酷とも言える運命にとらわれながら、イエス様のなされる技の中にキリストの福音と技を見出した、その信仰を改めて告白してきたヨハネを、その姿を示しながら、そのヨハネを祝福しながら、それではあなた方はどうなのかと群衆に、そして私たちに改めて信仰を問うていらっしゃるのです。洗礼者ヨハネはどうかね、こういう解釈の方がいいかね、そういう批判をしているわけでも説明をしているわけでもなくて、ヨハネを祝福しつつ、それではあなたはどうか、あなたはこの私を何と言うか、その信仰にあなたは立っているだろうか、そう問うておられるのです。そこで、まあ、7節から11節まで、まあ、今お読みしませんけれども、イエス様は預言者として、いや預言者以上のものとしてのヨハネの偉大さ、その務めの大きさを語った後に、11節の後半におきまして、まあ、しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である、まあ、しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大であると、まあ、ヨハネとは別のものにこう視点を向けていくのです。で、これは表面的な意味で洗礼者ヨハネと、まあ、天の国のものとどちらが偉大か、まあ、そういうことを比べて比較している話ではありません。まあ、繰り返し申しておりましたように、ここで今ここにいる私たちのことが問われているのです。ヨハネがこのような証しをして以来、 ヨハネにさえずっと勝るような大きな神の恵みが今私たちに差し出されている、与えられている。あなた方はその神の大きな恵みを受け止めようとしているだろうか。そのことをイエス様は問うていらっしゃるのです。でそうであるからこそ、その次の十二節の言葉が続くんですね。十二節の御言葉を、改めて見てみましょう。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。ヨハネが活動して始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。どうでしょうか。はっきり申しまして、どう受け止めてよいのか戸惑うような言葉ではないでしょうか。で実際この御言葉は聖書の中でも解釈の難しい箇所として、言われているところの一つです。でその意味ではいろんな解釈が、逆にいろんな解釈がなされてきた ところです。で天の国が力ずくで襲われているとか、激しく襲う者が奪い取ろうとしているとか、何かその神様の御業とは正反対のこう暴力的な言葉が続けて使われている、そういうだけでもまた余計に戸惑うところがあるのではないでしょうか。でそういうところから、中にはイエス様に対する激しい反抗や迫害のことが言われているという解釈もなされております。ただ私は、このところをやはりこの私たちに対するイエス様からの問いかけとして受け止めるのが良いと思います。で実はこの天の国は力ずくで襲われていると、訳されているところですが、これはまた別の解釈が可能でして、むしろ神の国が激しい仕方で私たちのところに突入してきている、押し寄せてきている、そういう解釈ができるんです。神の国が本当に激しさ、神様の熱い思い、激しいと呼ぶことができるような神様の熱い愛を持って私たちのところに突入してきている、イエス様と一緒に押し寄せてきている。そしてそれを受けた後半部分は、まさに激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている、言葉は随分乱暴な言葉ですけれども、それはある意味でその神様の激しいと言えるほどの熱い愛に応えるかのように、まさに体当たりでその神の国を受け止めて、その恵みのただ中に入っていこうとしている人たちがいるんだという意味になります。それは一体誰か。まさに前の方で言われていた目の見えない人たち、足の不自由な人たち、病に苦しむ人たち、つまり当時のユダヤ人からすれば神の国から排除されていると言われていた人たちが、今イエス様の到来とともに体当たりで、いや自分たちには神の国に入る資格はないかもしれない、いやでもそういう自分たちが招かれているというイエス様の招きを信じて、体当たりでその中に入っている。で言い換えれば、今日のところにも出てまいりますが、聖書の福音書の他の箇所にも出てきます。いわゆる徴税人、罪人と言われている人たち、あなた方はここに来るべきではないと、今まで排除されてきた人たちが、やはりイエス様の招きに体当たりで答えるかのように 神の国に入っていく。そうした現実を前にして、あなた方はどうか、それがイエス様の問いかけです。あなた方も、あ、もちろん見込みに何でも信じればいい、何も考えなくていい、そういう意味ではないんですけれども、でもあまりにもあれこれと批判をしてみたり、神の国はこうあるべきだと議論をしてみたり、なんで自分はこうなんだと不平を漏らしながら、結局その恵みの前に佇んでしまっていないか、その前にうずくまって引っ込んでしまっていないだろうか。神の恵みというものを議論はするかもしれないけれども、本当にその中に答えて入っていこうとしているだろうか。でこのことは、16節以下の御言葉にもまた当てはまってくることです。16節、17節をもう一度読んでみましょう。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。これもどうでしょうか。ちんぷんかんぷんではないにせよ、何を言っているのか私はよく分かりませんでした。しかしまずこれは、当時この地方にある子どもたちの遊びになぞらえてこう語られたことだと言われております。そんな遊びがあるのかないのかというか、人によっては日本にもこういう遊びがあるようにという解説を加える方がいらっしゃるんですけど、いやそんな遊びするかなと私などは思うんですが、いわゆる子どもたちの間のごっこ遊びです。なんか結婚式ごっこ、そういう名前かどうかは別にしましてね、結婚式ごっこや葬式ごっこ、そういうことを子どもたちがして遊ぶ。今はそんなこと言ったら問題ないそうですけども、そして当然結婚式ごっこの時には、笛の音に合わせて周りの子はこう楽しく陽気に踊って楽しんでくれなければいけない、反対に、葬式ごっこの時には悲しい歌を歌うので、それに合わせて周りの子はこう悲しまなければならない、そういう遊びなんですが、子供の世界ですから、いろんなことがやっぱありますね。で結婚式ごっこだと思って笛を吹いたのに周りの子は意地悪をするのか踊ろうとしない、反対に葬式ごっこをしようとしているのに周りの子が悲しんでくれない、そこで中心になっているというのか、その遊びを主導している子は面白くなくなってですね、ブツブツ不平を言うわけですね。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった、何なんだと、そのようにブツブツと不平を言う。ではそういう子どもたちの姿を通してイエス様は何をおっしゃっているか、ややまどろっこしいことのように私には正直言って思われましたけれども、つまりそのように不平を言ってふてくされて座り込んでしまっている子どもたちの姿が、あなた方の神の国を前にしたあなた方の姿になってしまっていないか、そういう問いかけです。あなた方は神の国を楽しいものとして喜ばしいものとして思い描いていたら、洗礼者ヨハネがやってきて食べ物見もしないで悔い改めを迫ってくる、なんだこいつはと、神の国はそんな堅苦しいところかと不平を言う。しかし反対にイエス様が来て罪人や徴税人たちと交わり、彼らをこそ神の祝福の中に招いていらっしゃると なんだあいつはと、神の国はあんないい加減なところかと、やはり文句を言って身を引いてしまう。もちろん私たちは間違っていないかもしれない。神の国はそんな堅苦しいところではないはずだ。神の国はそんないい加減なところではないはずだ。いや、それはその通りかもしれないけれども、でもそうやっていつも不満を述べ、文句を言って、正しい議論をしているかもしれないけれども、恵みのこちら側にとどまってしまっている、身を引いてしまっている、あいつらと、まあ、自分も一緒にされちゃ困ると言い張って、祝福から身を引いてしまっていないかどうか。ある意味では随分持って回った話のような気もするんですが、しかしよくよく、まあ、難しく考えずによくよくその言わんとしていること、その問いかけを問いかけに耳を傾けてみるならば、やっぱこういうところが私たちの中にあるのではないでしょうか。本当に激しいほどの、激しいと言われるほどの愛を持って神様が今私たちのところに来てくださろうとしている、いや来てくださっている、そして私たちをその恵みの中に招いてくださっている。それなのに何か私たちの側に答えることができないものがある。体当たりで自分のすべてを委ねていくことができない、身を引いてしまう、そういう自分がいるということに私たちは気づくことがないでしょうか。神様のことは信じている、クリスマスのことも真面目に考えている、でもその神様の熱心さに対してどこかずれてしまっている自分、冷めてしまっている自分、何か自分なりのものに固執して執着してしまっていて、神様の招きにそのまま応えることができない、自分のすべてを捧げ、自分のすべてを委ねて入っていくことができない、そういう私たちの姿、この時それを私たちは今クリスマスを前にアドベントの季節に思ってみること、問うてみることにはやはり大きな意味があるのではないかと思うのです。私たちを罪から救うためにご自身の独り子であるイエス様を与えてくださるほどに私たちを愛してくださる、その神様の熱意がある、いやその父なる神様の御心に応えて私たちを罪から贖うために、私たちをその父なる神の祝福のもとに招くために、私たちと同じ人間となって馬小屋に生まれ、私たちの罪のすべてを負ってあの十字架にかかってくださったイエス様のあの熱意、それを前にしてなかなかそこに自分のすべてを考えることはできるかもしれないけれども、本当に自分の体をそこに委ねていくことができない私たちの信仰といったものがないでしょうか。クリスマスとはこうあるべきだ、こうありたい、そういう自分の思いに、思いばかりが先走って、今イエス様が招いてくださっているその豊かな恵みの中に入ろうとしない自分の何か堅苦なもの、弱いもの、そういったものがないかどうか、そのことをその神様の恵みの前で改めて問い そしてその神様の恵みに改めて目を向けたいと思うのです。激しさがあるから、神様の熱意があるから、私たちももっと激しく、もっと楽しげに、もっと熱くやりましょう。そういうふうに煽りたい。皆さんも別に煽るつもりはもとはありません。またそういう楽しいばかりが、喜ばしいばかりがクリスマスだと私が言いたいわけでもありません。しかし、やはり私たちが生きている現実、それは放っておいてもウキウキと嬉しくなるような幸せな気持ちが湧き上がってくるような状況にあるとは限らないでありましょう。私たち自身の周囲の状況もそうでしょうし、日本や世界が置かれているさまざまな状況、さまざまな課題ということを思うときに、そういうことを真剣に考えれば考えるほど、そんな単純におめでとうおめでとうというわけにもいかない、幸せだと浮かれているわけにはいかない、悲しくなるような苦悩せずにはおれないものがたくさんあるということを私たちは知っています。もちろんそういうことをいい加減に考えればいいというわけではありませんし、クリスマスの時はそういうことを忘れましょうよと言っているわけではないのです。しかし、そういう闇の中にある私たちのところに、ご自身の御子を与え尽くすほどのやはり愛を持って来てくださった方がいる。私たちはその問題を解決する知恵も力もないかもしれないけれども、そのすべてさえ背負ってくださって私たちと共に歩もうとされ、私たちをその祝福の中に招こうとしてくださっている方が今いらっしゃり、今来てくださっている、私たちを招いてくださっている、その方に私たちは目を向けていきたいのです。その方の御言葉に耳を傾けながら、私たちもその恵みを信じ、その恵みの中に身を委ねていきたいのです。どんな闇の中にあろうと、そこに変わらない神の祝福がある。私たちがどんな罪を犯してしまった時であっても変わることがない神様の愛がある。この私を愛して招くことをやめることがない神様の愛があるということ、その神様の愛にし信頼しながら、今あるところで望みを持って恵みを信じて歩み始めること、そのことが求められているのです。繰り返しますけれども、だから楽しくやりましょうよという話をしたいわけではないのです。そういう現実の中にあっても、私たちを招いてくださっている方がいる、その方の豊かさの中に私たちはどこまでも望みを置いて歩み続けていく、歩み始めていく、その福音の招きを聞き取って行きたいのです。そのような歩みを、それぞれアドベントの季節の中で見出しながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの置かれている毎日の生活と、またこの社会、世界の状況と、確かに深いところで大きな闇があり、本当に痛みや悲しみも深くあることを思います。しかしさらにそれを深く覆い尽くすように、包み込むように、あなたご自身が御子イエス・キリストを与えてくださって、その恵みのうちに全てを満たすようにと、私たちのもとに来てくださっていることを信じ感謝をいたします。私たちがどんな闇の中にあっても、あなたのその恵みの豊かさを 仰ぎ見ることができ、そのうちに希望を見出しながら、あなたが招いてくださるその道を歩んでいくことができるように導いてください。そのようにしてあなたが与えてくださる恵みを証しすることができ、人々とも分かち合っていくことができるように、あなたを褒めたたえることができるように私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。